ミグルトラジオ。
この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、神グルトを生み出した林和彦が腸から人生まで皆さんの相談にお答えするラジオです。聞き手は私早川洋平が務めます。神グルトラジオ今日もスタートです。ということで林先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで、この番組年内最後の放送、まだ1週間ぐらいにあるんですけど、クリスマス直前ということで、先生手短に自分から太いて手短にお願いしますっていうの失礼極まりないんですけど、いや、クリスマスといえば林和彦は何を想像するのかなっていう口フリートークを最初したいな。
クリスマス、
いや、それこそお医者さんだったから、今お医者さんですけど、なんかクリスマスも何もないのか。
そうですね、研修医の頃、まだ20代の頃、大学病院で始めたことがあって、クリスマス回診っていうのを始めたんですね。
クリスマス回診、
クリスマスだろうとお正月だろうと病気の方はいらっしゃるので、本来ならばご家族とか友達なんかと楽しく過ごすクリスマスの時も、病気を持ちながら病院に入院している方もいらっしゃるわけですよね、そういう方々にクリスマス気分を味わっていただきたいと思って、クリスマス回診をしませんかって教授に提案したことがあるんですよね。
素敵ですね。
で、何やんだって言うから、いや、まずとりあえずトナカイのぬいぐるみを若い医者に着せますと。で、ちっちゃな本当にプチプレゼント、もう本当にキャンディーとかチョコとか、そういうものが食べれない人にはまたそういうものを考えて、本当ちっちゃなプレゼントを可愛くリボンをつけて、看護師さんであったり主治医だったりのコメントをつけて、夜、8時ですね、8時ぐらいにお部屋を回って、一人一人にメリークリスマスって、でその時には気分も出してもらうために、食事とか口から物を入れていい方には、アルコール抜きの炭酸のシャンペーンみたいなの、なんかよくあったじゃない、子供が飲むようなシャンペーン、それをちょっとずつついてメリークリスマスって言いながら、で、その毎年毎年ちょっと中堅クラスの先生にサンタさんの衣装を着せて、プレゼントは白い袋に入れて配るという、結構最初好評でしたよ。最初っていうかずっと好評でした。
なんか今の話を聞きながら、なんかもうクリスマスちょっとなんかメロディー流れてきますねそうか、そうですよね。いや、そんなねクリスマスの話伺いながら、まさに今日のね、テーマなんですけど、今日はですね、これもう今日第12回にしてようやくなんですけど、やっぱりね、この神グルトラジオ、林和彦腸活ヨーグルト、やはりそこが大きいので、いろんなご質問も含めてなんですけど、プロデューサーの僕としてはですね、やっぱりもう一つの顔、いつもオープニングでも話しているように、がん専門医からヨーグルト屋に転身、そして今のお医者さんの話もあるので、当然今もお医者さんでもね、
そうですね、
あるわけですし、やっぱりがん専門医っていうことでね、今までのバックグラウンドがもともとあったので、いや、ズバリ先生にこれは直球の質問なんですけど、やっぱがんについて今日伺いたいなっていうところで、大きすぎるんでね、一つなんですけど、うちがまさにそうなんですけど、がん家系、で父も3年前に肺がんで亡くなり、結構肺がん家系だったりもするんですけど、いわゆるがん家系なんですけど、これ予防できることってありますかってすごく大きな話、つまりがん家系そもそもどうよってことと、そもそもがんって予防できるのかなっていうところ、もうざっくりなんですけど、でも聞きたい方めちゃくちゃいると思うんで、
結論から言うと、できるようなできないようなな
んか説得力逆にありますね、もう一番知り尽くした先生が簡単に言えな い, っていう、
まず、あなたも言ってたけど、がん家系ってあんのかと、がんって遺伝するのかって問題ありますよね。で、一般的にはがんって遺伝する要素があると思われていて、一般の方々も患者さんやご家族も、うちはがん家系だからとかって今あなたが使ったように言うけど、我々からすると、んって思うことがあって、がん家系、がん遺伝性のがんっていうのは、実は 我々にとったら珍しいんですよね。
珍しい、まあ、じゃあ、あるはあるんですね。
あるはあるんです。ただ特定のもう明らかにエビデンスというかな、研究が進んでいて、この遺伝子を持っていたらとか、この遺伝子がないとがん化するみたいな、うん、そういう特定の病気、うん、でそれは遺伝でそのまま子孫に伝わっていくような場合には、やっぱりこう予防医学的にもすごく重要になってくるので、だから例えばある特定の大腸がんが、はい、ある特定の家系にわーっと広がってます、うん、その人たちの遺伝子を調べたら、あ、ここがおかしかったんですねみたいな研究が結構前からやられてるんですね、うん、もう50年ぐらい前からやってると思います、はい、そんな中で分かってきたのは、がんの遺伝の要素っていうのはあまり高くないってこと。
へー、なんかそれだけでびっくりする人もね、多いと思うんですけど、うん、
おそらく1割以下だと思います、うん、
そうすると、まあ、逆にがん家系があるとしたら、今素人のロジックで考えてますけど、うん、遺伝ではなくやっぱり生活環境とかそっちなんですか、
ね、そうですね。その例えばよく生活習慣を整えましょうなんて、うん、生活習慣の中には、まあ、一番大きな要素として喫煙、
はい、
これはもう絶対がんに悪い、
あ、
まあ、で、
はい、
お酒なんてのもありますよね、うん、お酒はタバコほどじゃないけれどもやっぱりがんの原因なりうると、
うんうん、
そういった生活習慣っていうのもありますけども、うん、意外なところでがんの原因として多いのが感染ですよ。
感染
細菌やウイルスの感染、すごくこう、はい、全然違うじゃんっていう感じするじゃないですか、うん、でも、はい、例えば胃がんの原因は、うん、ピロリ菌なんて話ちょっと聞いたことありませんか。ピロリ菌って私が医者になった頃は全然見つかってもいなくて、
で
その後見つかったのは胃潰瘍とか十二指腸潰瘍の原因菌になるよって言って見つかったんだけども、はい、だから胃潰瘍や十二指腸潰瘍の人にはピロリ菌を退治するとそういった症状が良くなりますみたいな、うん、そういった治療も開発されて、うん、でもその先で分かってきたことは、ピロリ菌は胃がんの大きな原因の一つだったってこと、
うんうん、
むしろ大半の胃がんはピロリ菌が原因じゃないかと今は言われていて、で、まあ、十二指腸潰瘍胃潰瘍の治療としてピロリ菌退治が抗生物質で行われるようになった頃から、実は胃がんが激減してんですよね。
じゃあそれも明らかですね。
明らかです。ここから先胃がんはもうほぼほぼなくなる。
へ
ー、同じように例えば肝臓がんなんていうのも、うん、かつてはなんかこう B 型肝炎とか C 型肝炎とか聞いたことあるでしょ、
はいはい
は
い、
あれは B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルスとウイルスが感染して、うん、そうすると菌が感染するとピロリ菌も同じなんだけども、何が起こるかというと、そこに小さく見ればこう炎症が起こるわけですよ、うん、細胞が傷ついたりして、はいはい、でその炎症が治ったりまた炎症を起こしたりっていう慢性炎症っていう形、うん、常に傷ついて修復し傷ついて修復し、はい、その間に遺伝子のコピーミスが生じて癌化するみたいな考え方があって、うん、だから慢性炎症っていうのは癌の大きな原因になるんですよね、うん、その慢性炎症を起こす原因の大きな原因の一つが、だから今のようなウイルスの感染症なんか、
そっか、じゃがんは、だから全てじゃないけど、ウイルスとか菌からがんが。
そうそう。それで、まあ、大きな問題、社会問題にもなったのは子宮頸がんですよね。
はいはいはい、
子宮頸がんはヒトパピローマウイルスがほぼほぼ 100% 原因だろうと言われてるわけ。だから、ウイルスを移されなければ、がんに、子宮頸がんにはならない。
これ、僕だけだったらごめんなさい。なんですけど、その先生、ね、当然医師の人からすると今の話っていうのは、まあ、結構もう常識なのかもしれないですけど、どうしても言われたら確かな、そうか、子宮頸がんもそうだろうし、そのピロリ菌もそうだし、がんと菌、がんとウイルスっていうのは言われればなってあるんですけど、先生に言われるまでは全然乖離してるんですけど、これはなんか一般の人に
何でもうぜひ知っといてほしいですよ ね, ね。で、子宮頸がんって女性のことだからいいやっていう男性人も、うん、無責任の男性人もいっぱいいるんだけど、うん、じゃあ誰がうつすのよっつったら男性なわけですよ、
はいはいはい、
だから、
そう
だ、子宮頸がんワクチンを男女ともに打つっていうのが基本なわけですよね、うん、本来は。だけど当初はやっぱり女性だけ、
うん、
それは本当にある意味受け身ね、かわいそうだと思うけども、うん、うん、で移す男の方はどうなんだって話も出てきて、ね、 今あの多くの国々で男性も打つようになってます、うん、日本でも男性に子宮頸がんワクチンを打とうという動きが東京中心に始まっていて、今全国に広がってきてるところですね、うんうん、
そうか。でも今の話まさにですけど、だからつまり子宮頸がんワクチンって言ったじゃないですか。なのでがんは場合によっては今後他のワクチン、つまり子宮頸がんだけじゃなくて、例えば、まあ、胃がんの場合はねピロリを退治ですけど、それも予防で胃がんワクチンとかなんとかがんワクチンっていうのは生まれうる可能性っていうか、 むしろなんか研究してるとかやっぱあるんですか？
もうそれはありますよ。それはいっぱい、それはもうそれこそ50年以上前からワクチンを作ってる人いっぱいいて、ただやっぱりそんなに簡単ではなかったんですね、うん、単一のシステムっていうか機構でがんを治せるほど単純ではなかった、うん、原因もいろいろなので、うん、だけど別にワクチンじゃなくても今言ったようにピロリ菌を抗生物質で殺せば胃がんなくなりそうだと、はい、肝臓がんはまたこれもあのウイルスによく効く薬ができちゃったんですよね、うんうん、B 型も C 型もそれなりに薬でもう落ち着くようになります、はい、だから肝臓がんも実は今激減してます、
うんうん、
で肝臓がんで今増えてるのはこうウイルス感染がなくて、はい、脂肪肝なんて言って肝臓に脂肪がついたような状態からがん化するみたいな、そういったがんが増えてたりとか、そういう方がむしろ話題になったりする。で子宮頸がんもそうでしょ、
うん、
でまあこの番組腸活よく出てくるんだけども、最近の話題としては日本人今に若年層、まあ30代とか40代の大腸がん急に増えてるんですよね。
なんでですか？
まあ、世界的にも増えてる、日本人結構すごく増えていて、その原因は何かっていうのを探ってた時に、国立がんセンター、まあ違うね、今は国立がん研究センターかな、が結構ショッキングな発表をしていて、それらのがんはある特定の菌たちが作る毒素が原因じゃないかと。
毒素、
コリバクチンっていうのが、
はい、
大腸がんの原因なんではないかと発表があって、うん、これなんかも今もう急速に研究が進んでると思いますけれども、はい、もしかしたらじゃあコリバクチンを発生しないようにその菌たちをやっつけるとか、
はいはい、
コリバクチンを中和するとか、そういう方向でまた大腸がんも急激に治るようになっていくかもしれないですよね、
うんうん、
だからがんってある意味こう自然の老化の一種でもあるわけじゃないですか、はいはい、細胞がこう分裂しているうちにだんだんこう遺伝子が傷ついていってボロボロになっていって、いつか変な顔つきになって暴れ出すみたいな。だから何もその一つの方法で抑えつける必要はなくて、その老化を進める上でいろんな要因があるわけですよね。それがさっき言ったように感染だったり化学物質だったりするかもしれないし、単なる経営時的な変化かもしれない。そういうのを一つ一つ抑えていくっていうのががんの治療っていうか、それが多分もしかしたらこう寿命を伸ばすためのなんかもうエイジングとかに関係してくる可能性もありますよね、うん、
なるほどね。でも今の話聞くだけでもやっぱ菌とかウイルスとかなり結びついてるなっていうのはちょっと思ったんです。
だってもう動物とか生物の戦いっていうのは常に、
そうですね、
生物の進化っていうのは常に外界との戦いなわけです、うん、外界の一番の敵はそういった微生物だったと思いますよね、うん、もちろんその温度とか大気とかそういう問題はあったにしろ、うん、はい、もう直接触れるのはそういった微生物たちじゃないですかね、
うん、先生が現時点で今確実に間違いないって言えることで、例えばやっぱり肺がん、
うん、
まあ、うちの父もって言いますけど、周り聞いてるのももちろん肺がんの人も多い、あとそのね、もう一個はやっぱり膵臓がん見つかったらかなり厳しいみたいな、うん、なんかその膵臓がんと肺がんのことでなんか今こうちょっと分かってることとかって何かあります？
肺がん、うん、肺がん、タバコが原因の肺がんっていうのも分かっていたし、あと、ま、最近は減ったけども、その特定のこう石綿石綿アスベスト、
ありましたね、はいはい、
アスベストって、うん、昔はあの建築材料によく使われていて、うん、防音材とか使われてて、自分もね記憶あるんだけど、中学の校舎がもうボロボロの校舎で屋根が崩れ、屋根じゃない天井が崩れ落ちてる部分なんかって、はいはい、そうするとそこの中にアスベストがいっぱい詰まってて、それが綿みたいなので、 それを俺ら虫ってちぎって投げ合ってたんですよね。
明らかに吸ってますね。
もうどうしようと思いますよね。もううちのクラスからもしかしたらアスベストの肺がんがたくさん出てくるかもしれないなんて思ったりもするんだけども、うんまあ、そういったそれだってアスベストなんで肺がんになるかっていうと、アスベストって、まあ、綿みたいにはなってますけども、もっと細かい目で見ていくと本当にこう針みたいなんですよね、はいはいはい、小さな針みたいな成分で、それを吸い込んでしまうと肺の一番末端の肺胞とか細気管支なんてところにその針が刺さりまくるわけです。しかもずっと抜けないので、もうずっと刺さって痛い痛いを何十年も繰り返すわけなんで、それで癌化していく、慢性炎症になって、うん、でもそれと同じようなもうメカニズムがいろんな臓器でも考えられてるけども、例えば膵臓がんだって、膵臓がんどこにできるかっていうと、一番多いのは膵臓ってタラコのような臓器ですけども、膵臓って、まあ、いろんな働きあります。インシュリンっていうホルモンを作る内分泌の働き、それから膵液っていう消化液を作る働きで、膵液を作る細胞があって、膵液を集める管があって、膵管っていう管で十二指腸に出てきます。で、多いのはその膵臓の管にできるがんなんですよね、膵管がん。そこも例えばそこに逆流があったり、菌のこう逆流で菌がそこでまた炎症を起こしたりなんていうことが慢性炎症の原因になって癌化するなんてメカニズムも考えられていて、結構そこはホットでもありますよね。ただ膵臓って腹膜の後ろ側に背中側にある臓器なので、一つはこう症状が出にくいっていうのがあるんですね。それから腹膜の外にあるからこう染み込むように広がっちゃったり、血液に乗って飛びやすくて、本当にあなたの言うように見つかった時には手遅れの人が一番多いです。だから一番恐ろしいのは膵臓がんですよね。で、細胞のタイプから言うと肺がんも膵臓がんも最近遺伝子の解析がだいぶ進んできていて、特定の肺がんとか特定の膵臓がんにはこんな薬が効くんじゃないかみたいのがいくつか開発されてきているのも事実なんですよね。ここから先はもう間違いなく個別化医療で、その個別化も遺伝子による個別化っていうのがされていって、この人にはこの薬だっていう時代にはもう今も半分なりかけてんだけども、その辺の最先端として、膵臓がんっていうのは用が悪いのでやっぱり大きな課題なわけですよね。もう5年生存率がもう 80%、90% ありますって言ったら、いろんな意味でこう研究者の意欲もそがれる部分あるけれども、もう半年しか無理ですみたいながんだとすると、やっぱ全力でやるっていう、もう大急ぎでやんなきゃなんないみたいなのもあって、研究が進んでるのは間違いないです。
じゃあ、これはもちろん分かんないですけど、先生の見立てでは本当に30年後とかは、がんはかなり、まあ、治るようになってる可能性は、でもね、どうですか正直。
分かんないんですよ、それね、私が学生から研修医になった頃にがん遺伝子っていうのが見つかったんですよね。もうその時にもう医学界的にはもうフィーバーでですね、もうがんの遺伝子とかっていうのが見つかったってことは、もうあと10年もするとがんは全部なくなるぞと言われていて、あ、そうなんだと。で、授業なんかでもそのちょうどその頃できた分子生物学で DNA がほんちゃらかんちゃらみたいな授業が始まったばっかの頃で、こういった DNA とかやっていけばもうがんは全部治るんだと私もずっと思ってたんだけども、結局今まで治んないじゃないですか。まあかなり治るようになってはきたけども、それでももう必ず治るような病気ではないですよね。だからこっから先どこまでやれば治るのかよく分かんないんだけども、個人的な結論としては、なってから治すんじゃなくて、なんないようにするっていう方がいいと思うんだよね。
まあ本当そうですよね。
だから腸活してほしいなと。
なるほど、まあでも本当そうですね。はい、ありがとうございます。改めてですけども、本当にもう ものすごい大きい質問を先生今日ね15分でまとめていただいて本当にありがたかったんですけど、もう本当に言うまでも先生はもうねがん専門医でずっとねやってらっしゃった先生で、本もたくさん出してますので、僕も今手元にねよくあるがんの話シリーズ、がんってどんな病気、がんの治療と生活は、がんは体のどこにできるってね、このシリーズもありますし、僕個人的にこの3冊も好きなんですけど、今日持ってきてないんですけど、この子供たちと一緒に知るがんになるってどんなことってね、これも実際がんになった時家族とかいろんな話も書いてあるのでですね、ぜひ皆さん読んでいただきたいですし、この番組でね今まで腸活の話ももちろんしてきましたけど、こう具体的にねがんのいろんなご質問も、募集していますので、そのあたりもどんどんお寄せいただけたらというふうに、思っています。
教えて神グルト。
教えて神グルト、今回はですねリスナーの方からいただいていますので、そのまま、先生に聞きたいと思います。ズバリ、ヨーグルト、神グルトは食べ続けないといけないのですか、はい、ということで、ちょっと前段読みますね。リスナーの、KS さん、男性の方からいただいています。がんをきっかけに、6月からヨーグルトなどの腸活を、家族5人で始めました。便の匂いや口臭が気にならなくなりました。1日平均で 200g ぐらい食べています。腸が良くなっていても中断してしまうと元の腸活開始前の体に戻ってしまうのでしょうか。気になるので長く生き続けてくれるような気がしますが、実際のところを教えていただけないでしょうか、ということで、これだけ1テーマになりそうですけど、神グルト多分食べてくださってる方と思います。
はいはいはい、
食べ続けないといけないのか。
そうですね、多分、食べ続けた方がいいかなとは思うんだけども、その目的とか、あるいはその体調にもよるじゃないですか。
はいはいはい、
で、例えば一時的に腸内フローラが乱れていた方なんていうのは、もしかしたら一回整ったらすごく元気なフローラに戻ってもういらないかもしれないですよね。で、うちのお客様でも別に飽きたわけでもないし、もう買いたくないからでもないんだけども、もういらなくなっちゃったっていう方が当然いらっしゃるんですよね。
あ、もう整っちゃった。
整っちゃった。もう食べなくても平気になっちゃったって、もう私はそれを卒業と称してるんだけども、卒業するお客さんが結構いるのも事実なんですよね。で、
すごいですね。
ただその中でもやっぱり食べないと便が出ないとか、食べないと気分が上がらないとか、食べないとアレルギーが出ちゃうとか、そういった方が一定数いるのも事実で、やっぱそういう方々っていうのは常にやっぱり腸の流れを、いい流れを維持してないとダメなんだと思うんですよね。もう私も実はそうです。もう未だにもうこれを食べ始めて 7,8 年優に経つんだけども、未だに食べていないとお通じも悪くなるし気分も上がらないので、もう必須ですよね。
先生はまさにですよね。
もう本当に毎日、この方も 200g 食べてますって。これね、200g 一日召し上がる方はかなり多いと思います。私 200g 食べるんだけど、ほとんどのお客様はだいたい 100g ぐらい。だから 100g っていうと R1 とか、スーパーで売ってるヨーグルトのカップの大きさぐらいですよね。それぐらいが多いんですよね。だからこの人 200g 召し上がっていただいてるならば、急にやめると多分なんか不都合出てくる気します。
そうですね。これでもまあそういう意味では今ねお答え一ついただいたんですけど、もう少しここをミクロで考えた時に、そのヨーグルト2日に1回とかじゃなくて、基本的にはそのやっぱり毎日は続けた方がいい、ね、
そうそうそう、やっぱりその小川でも何でも常に流れてることが濁らない秘訣じゃないですかね。丸1日あるいは2日滞ってしまったらそこが濁ってしまいますよね。だからその濁りは作んない方がいいんじゃないかなと。流れが細くなったとしても常に流れてる小川の方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。
はい、ありがとうございます。さあということで、神グルトラジオ神ラジもそろそろお別れのお時間です。この番組は皆さんと一緒に作っていく、ラジオです。健康のこと、人生のこと、今日のね、がんに関すること、どんな相談ご質問でも大歓迎です。採用者には林先生が、心込めて、神楽坂乳業心を込めて作った神グルトをプレゼントいたします。番組概要欄のフォームからお送りいただけたらと思います。
そしてこれね、言っときたいんですけど、本当に私が作ってますから、寸胴鍋をかき混ぜて、その あの今小山工場が栃木県の小山工場ができて、はい、機械で作ってもいるんですけども、うん、新宿区のふるさと納税の紙グルトと、はい、このプレゼントのヨーグルトは私と、はい、私の息子で作ってます、
はい、改めて声を大にして、
はい
はい、なんで本当にあの通常の紙グルトも素晴らしいんですけど、さらに先生がこれは直接本当に作ってる紙グルトですので、ぜひですね、お便りご質問お待ちしております。そして、ノートではですね、この紙ラジのテキスト版もお読みいただけます。リンク貼っておきます。ここでしか聞けない特典音声もありますので、ぜひこちらもフォローチェックよろしくお願いします。さあということで、ね、ちょっと早いんですけど年内最後の放送ということで、先生、まあ、今年ね、先生ご自身神楽坂乳業神グルト、そしてこの神グルトラジオも始めて、まあ、最後にね、あのなんか振り返りでもいいですし、リスナーの方に何か一言メッセージでもいいですし、
これね、このラジオというか、うん、ポッドキャストを始めてすごい良かったと思うんですよ。なんか早川さんのおかげもあって自然な話でお伝えできるし、まあ、15分とか20分っていうそのボリュームもちょうどいいですよね、はい、飽きないし、でも足らなくないし、ちょうどいい感じで、これお伝えするのに最適なメディアかなと思って、ぜひぜひね、これいろんな方に聞いていただきたいので、もう聞いてくださってるリスナーの方々、もうお願いですから、いろんな方に広げてください。別にあの商売関係ないです。こういう話って、健康のリテラシーを、国民のリテラシーを上げるっていうのは私の大きな仕事の一つなので、ぜひぜひ皆さんに広げてください。
はい、ありがとうございます。そして、まあ、林和彦神楽坂乳業として、なんか来年の抱負とかあります？
来年、もうちょっと早いところ会社の経営を順調にしてですね、はい、もう念願の神グルトのエビデンス出しに踏み切りたいですよね。やっぱりそのエビデンスを出すってことは、うん、臨床試験に近いようなことをやんなきゃいけないので、お金もたくさんかかるし、あるいはこうその安全性とかですね、理論的なこうスタディデザインとかも結構真剣に取り組まないとならなくて、私には今その時間がどちらもないので、時間もお金もないので、早く会社を安定させて、神グルトが本当に体にいいんだってことを証明したいんですよ。特保や機能性表示は取らなくても、自分がこのヨーグルトを作ってこういう結果が出ましたっていう研究結果を発表するのは自由ですから、私それが一番かなと思うんですよね、うんうん、
はい、ということで、ぜひですね、神グルトね、みんなで食べましょうということを僕は言いたいんですけどもはい、ということで神グルトの方もね、ぜひサイトの方をチェックしてお買い求めいただけたらと思います。ということで、この神グルトラジオ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube、ね、無料で聞けますので、ぜひフォロー、そして今日の、ね、先生の話なんですけど、この、無料ですね、どんどん広めてね、いただけたらというふうに思っています。チャンネル登録、番組のフォローもよろしくお願いします。ということで、年内ね、皆さん聞いていただいてありがとうございました。この後クリスマスもあり、年末年始ありね、あの非常にね、皆さん楽しい時間も過ごしていただけると思いますので、どうか、良い、年末年始を、お送りください。ということで、林先生、今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、良いお年を。
良いお年を。